こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は兼業投資家である天馬川投資家 X が、日本の新規上場株を上場後に買う IPO セカンダリー投資を軸として成長株を探し保有し、売買する考え方を解説した実践的な株式投資書である題名の無限10倍株は、将来の業績成長を見込む銘柄を現物で長期保有しながら、値動きのある局面では信用取引も用いて短期売買を行う著者独自の呼称を指す。中心にあるのは話題性や予想だけに頼らず黒字増収増益、再現性のある収益構造、割安性といった企業の数字と事業内容から候補を絞る姿勢である。一方で本書の手法は小型株への集中や信用取引を含み損失拡大の危険も伴う。高い収益目標の魅力だけでなく銘柄分析、保有継続、資金管理を一体で考える必要性を示す内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に IPO セカンダリーに絞り込み、成長株探索の補修団を小さくする本書の出発点は、公開価格での抽選当選を狙う一般的な IPO 投資ではなく、上場して初値がついた後の IPO 銘柄を対象にする IPO セカンダリー投資である。上場後なら市場参加者が買えるため、抽選の運に依存しない。その代わり、初値の熱狂を追いかけるのではなく、価格と事業の両方を観察して投資判断を下すことが求められる。著者は全上場企業を広く追うより、上場からおおむね1年以内の企業に候補を限定する。新規上場企業には、成長資金を得て事業を拡大する段階の会社が含まれ、情報開示も比較で新しいため、成長の持続性を検討しやすいという考え方である。ただし、新興市場の銘柄は流動性が低く、期待の剥落で株価が急落することもある。したがって、IPO という属性だけを成長の証拠とみなさず、次に示される収益性、競争力、株価水準の条件でふるいにかけることがこの手法の実質的な要点となる。次に黒字と増収増益を土台に伸び続ける収益構造を見極める。銘柄選別で著者が重視するのは、遠い将来の技術や期待を当てに行くことよりすでに利益を出し、その数字が伸びている企業を確認することである。具体的には売上高が右肩上がりであること、営業利益と最終利益が継続的に増えていること、そして黒字企業であることを基本条件に置く。赤字企業は将来性が語られやすくても、資金調達による株式価値の希薄化や収益化の遅れという不確実性が大きいため、原則として対象から外す立場である。加えて、単発で商品を売って終わる事業より、継続課金が見込めるストック型、拠点拡大で売り上げを増やしやすい多店舗型、保証のように反復的な収益を得やすい仕組みに注目する。重要なのは過去の好決算を眺めるだけではなく、顧客増加や継続率、拡張可能性を通じて、なぜ成長が再現され売るのかを事業モデルから説明できることにある。さらに小型株の成長余地と PR による割安性を同時に検討する。本書は大きな株価上昇を狙うために、時価総額が比較と共済企業を重視する。企業規模が小さい段階では事業が拡大した際に売上や利益の伸び率が高くなりやすく、株式市場での評価が変わる余地も相対的に大きいからである。ただし小型であることは優位性そのものではない。著者は業界トップの地位、特定分野での独自性、創業社長が大株主であることなども確認項目に置き、競争上の強みと経営者の利害の一致を探る。さらに、利益成長が期待されても、株価が期待を織り込みすぎていれば、投資効率は落ちるため、PR を用いて価格水準を見る。目安として PR20 倍以下、できれば20倍以下という基準が示される。PR は業種や成長率で適正水準が変わるため、単独では結論にならないが、成長性だけに目を奪われず、利益に対して何倍の価格を払うのかを問う規律として機能する。そして現物の長期保有と信用取引の短期売買を分ける無限10倍株。無限10倍株は成長が続くと判断した銘柄の現物株を長期保有する一方、同じ銘柄の下落局面や値動きに対して信用取引で短期的な売買を行う発想である。現物を早期に売却してしまえばその後の大きな上昇を取り逃す可能性がある。そこで長期保有分は維持し、短期売買は一部の革新度が高くなお割安と考える銘柄に限定して行うことで、保有中の価格変動を追加の収益機会として扱う。著者の説明では、現物株の含み益を維持しつつ資金効率を高めることが狙いとなる。しかし信用取引は勃本を超える損失追証、急変時の強制決済につながりうるため、現物保有があるから安全になるわけではない。著者自身も信用立て玉を現物株と現金の合計から大きく乖離させない管理を重視する。本書を読む際には、魅力的な売買技法としてではなく、十分な経験、余裕資金、 損失許容額を前提にした高度な運用として理解する必要がある。最後に、高い目標を追う投資でも本業の収入と時間軸を守りにする本所の投資官は、少額資産を大きく増やすには指数連動型の長期積手だけでは時間がかかるため、成長性の高い中女子株に能動的に取り組むべきだという明確に攻めた立場にある。その一方で、投資で大きなリスクを取ることを生活基盤までかける行為としては扱わない。著者は本業で稼ぐ力を維持する重要性を強調し、給与や事業収入を下落局面を耐え再挑戦を可能にする安全マーと位置づける。投資資金が減っても収入源があれば生活費のための不利な売却を避けやすくなる。天馬川を目指す場合でも、現物保有では数年単位の時間が必要になりうるため、短期間で結果を求めすぎない姿勢が必要である。新ニーサーについても、値上がり益が非課税となる制度特性を成長株投資に活用する見方が提示される。ただし、非課税枠であっても集中投資の損失自体は防げない。本業現金余力、長期の保有方針を整えることが積極策を実行する前提となる。結論として、本書はIPO 銘柄の中から黒字で成長し、なお価格面に過熱感が少ない企業を探したい読者に適している。特にニュースや株価チャートだけで銘柄を選ぶのではなく、売上利益、ビジネスモデル、時価総額、PR を一つの選別体系として使いたい個人投資家には実践的な視点を与える。 IPO セカンダリーという対象範囲を明確にし、長期の企業成長をとる現物保有と限定的な短期売買を組み合わせる点が一般的な株式入門書やインデックス投資中心の本との差異である。また、著者の成功談を単なる再現可能な必勝法として提示するより、長い試行錯誤を経て投資対象を黒字成長株へ絞った経験則として読むのが妥当である。信用取引や小型株への集中は価格変流動性損失の拡大という重大なリスクを伴うため、初心者はまず現物取引で分析と資金管理を検証する必要がある。高リターンの可能性と引き換えに何を追うのかを具体的に考えさせる点で、成長株投資の読み物として特徴的な一冊である。ご支援いただける場合は、天馬川投資家 X ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。